おはようございます。なあさんこと今井直美と
バッシーこと柳橋さやかです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
旅を今からしていくんですけど今私たちは、はい、広川町役場の前の公園におります。
そうなんですよ。
うおちょっと何それ、
みんな逃げろといった感じ。
なるほどね。そうですね、それ今なんかバシが言ったんでちょっと面白かったんですけど、これは本気のシーンでございます。はい、目の前に浜口五郎さんの銅像があります。
そうです、浜口五郎さんです。
そう、何か叫んでらっしゃる感じの躍動感ある銅像なんですよ ね見た感じは本当に松明というか、うん、オリンピックのなんかね、炎を持ってるような聖火ランナーみたいな感じで走ってるんですけれども、ね、緊迫した状況だったんだろうなって
ね
思いますし、でもこの公園自体何気におしゃれですよね。
そうなのよ、いろんなねデザイン性
というかね、デザインがあって、この、まあ、モニュメントも不思議な、う
ん、こうなんか不思議なのよ、もしかしてさ
芸術的な感じ。
そして目の前にこうなんか壁のようなものもあるんだけど、これがまた堤防だったりするんじゃない、違うのかなな
るほど
いろんな、なるほど、いろんなこの歴史をね、この町の歴史をもしかして描いているのかもしれない、
ね、この公園自体はすごくおしゃれにモニュメントが飾られているんですけれども、うん、今日はここを飛び出して、うん、この浜口五郎さんの、まあ、歩みをですね一緒にこうちょっと辿ってみようと、きっとためにもなるだろうし、
いろいろ発見していきたいと思います。
はい、いき
ましょうか。はい、
それじゃあいきましょうか。
はい、
せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、ひげしろたかみつです。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと柳橋さやかさんです。5ヶ月ぶり12回目の女優コンビです。広川町を訪ねました。1854年安政南海地震による大津波が村を飲み込む前に、浜口五郎さんの起点で稲村に火をつけ村人を高台に導いたその日、11月5日は2015年国連で世界津波の日となりました。今や五郎さんやその精神、偉業は世界に発信されています。今回の旅では五郎さんを学びます。ラジオで女子旅、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
少し移動しまして、
はい、
役場のまさに玄関の前、
目の前、
はい、うん、広川町庁舎と書かれている前に立っているんですけど、うん、ここにこういろいろと説明が、ね、あるね、
はい、
広川町民憲章、
お、
稲村の日広場、
はい、
ここがね、ここのその稲村の日の説明がありまして、
ね、うん、
あっち見て、
お、これは
小学国語読本、国語読本、特本って読むんだって、
は
あ、小学国語特本、
はい、
尋常科用って書いてあるよ、
教科書、
教科書の、うん、あの一部がここにこう載ってるんですけれども、
はい、
これね昭和12年から当時の教科書に10年間にわたり掲載されたんだって。
すごいことだ。
その頃のものですよ、ちゃんとイラストとかさ入ってて、物語がすごい、
もうこのさ始まりがすごいインパクトだよ。
これはただごとでないとつぶやきながら五兵は家から出てきた。
あーなんかすごいラジオドラマが始まった。
本当本当、読み物としてもすごく興味が持てるような書き方で、まあ当時の時代ですし
ね、
今見たらまた違う味わいがありますね、これね。
まあもう街を挙げて、
はい、
ね、五郎さんを、
そう、実際にあのおかげでその後助かってたりとか、うん、いろんなことがあるんで、私らもちょっとこう、うん、今日はね、
うん、
そういう防災の知識も得て
ね、備えて、
うんうんうんうん、
備えあれば憂いなしということで、
ことで次に行きましょうか。
はい、
広川町の町民憲章の前文にも浜口五郎王を生んだ私たちの広川町に誇りを持ちと記されています。そして役場の玄関前には稲村の日についての説明とともに物語が掲載された尋常小学校の教科書のレプリカが展示されています。番組冒頭、女子たちがいた公園は稲村の日広場で、展示のさらに前にあり、 松明を持って大声で避難を呼びかけながら走る浜口五郎像が建てられています。広川町がいかに五郎さんを敬い大切にしているかが分かります。女子たちは散策マップを手に町内を巡ります。
散策マップによるとこれ1番ついてるよ。
お、
東浜口公園。
ちょっと
公園というか人のお宅みたいな感じですよ ね立派なね。
入ってみましょう。
あ、なんか説明ある。
東浜口家、
はい、
初代浜口吉右衛門を
外し、そういう問屋をね営んでらっしゃったということで、ね、浜口五郎さんとともに広村堤防を作ったりとかこの町の復興に尽力したことで知られているということで、このね、まあ、浜口さん、西浜口家、東浜口家なんてあるんだね。
うん、
でここがその、まあ、住宅で、一部赤レンガの、そうレンガかっこよかったよね。
かっこよかったよ。
外の塀がね、
うん、
でその中に庭園が設けられてるっていうのを開放してくれてるんだ。
お、地図の真ん中にパーゴラってあるんだけど、うん、
パーゴラってなんだ、
パーゴラってなんだろう、木の名前か、行ってみる、
木の名前か、
いやなんか建物が、違う
のか、公園のことか。もう一個はウェアハウス蔵って書いてあるよ。蔵はわかるじゃん。
あ、ちょっと待って、何すごいよ、
このあれが蔵じゃないの。
パーゴラというのは藤棚のように住宅の軒先や庭に設け、植物のつるなどを絡ませる木製の棚のことです。
あれ蔵でしょ、だって
蔵もかっこいい、
すごいね、
醤油蔵
これ。
うわ、
順路って書いてある、ちゃんと。
へ
ー、わー、蔵のさ、あの門がこうちょっと赤錆みたいな感じになってるのが歴史を感じさせるというか ね
すごいな、
すごいな。
へー、ここまで津波が上がる、
将来のために書き記しておくっていう当時の記録が残っていますよ。
あ、横に、
あー、この高さだから、まあ、私らの背よりちょっと低いぐらいですけど、それでも、ね、身長ぐらい来たっていうことですよね、
うん
うん、へえ、綺麗なお庭、
梅
が咲いている。あ、梅って書いてある、
これしだれ桜かな、
あ、書いてある、かほら、しだれ桜ってちゃんと書いてくれてる、
はい、
これも楽しみですね、
ね、
うん、
浜口五郎さんは西浜口家、ここ東浜口公園は東浜口家住宅の庭の一部です。五郎さんの偉業として伝わっている復興や防災の取り組みは、両家が協力して資材を投じて推し進めたことなんだそうです。四季折々の花が咲く庭は、訪ねた時は梅でしたが、今は桜の季節を迎えていることでしょう。続いてはランチです。道あかりの藤本拓子さんに伺います。
すごいあの綺麗な建物なんですけど、
はい、
できてどのぐらいですか。
3年ですね。
3年、はい、
まだ新しいですね。
そうですね、はい、
ここはもともとなんかどういう目的というか、どういう場所なんでしょう。
そうなんですよね、この向かいに稲村の火の館っていう、はい、あの浜口五郎さん そのいろんなものを展示した館があるんですけれども、そこにお越しいただいたお客様に対してお土産物であったりとか、はい、お食事の提供であったりとかという目的で一応建てられたんですけれど
けれども、
はい、開けてみると周辺のお客様がすごく多くって、この広川町結構お食事するところがなくって、広川町の方含め岩佐、有田川町、またはあの由良町とか、
はい、
日高川町とか周辺の、ね、お客様にも来ていただいてまして、おかげさまでねご好評をいただいております。
やっぱし、はい、私らも今食べてたんですけど、うん、リーズナブルで美味しくて
ボリュームもあって、
本当に常連さんでも各日にお食事に来られる方とか本当にありがたいですよね、はい、
あのメニューもでもなんか地元の公募したものだったりとか、はい、いろいろ工夫されてます ね、
オリジナルのメニューもございますし、あの日替わりで毎日違うお料理も提供させてもらってますし、はい、
一番人気は何ですか。
一番人気はね、おばんざい。
あ、
はい、9マスのマスにいろいろあの煮物であったりとか揚げ物、唐揚げであったりとかで、デザートであったりとか、 あると思うんですよ。そこへもお茶碗蒸しもご飯もお味噌汁もつきますので。
次それ食べます。
でこの、まあ、お土産物屋っていうことですけど、ここも充実してますよね、はい、かなり広いですし。
そうですね、ここは浜口五郎さんイコール山佐醤油ということで、山佐醤油の商品をすべて、
特別デザインのも醤油置いましたよね。
そうですね、お土産物 の稲村の日の醤油ということで、はい、たまり醤油をお土産物の箱入りで販売しております。
じゃあもうあの観光はもちろんだけど、うん、地元の人にも愛されてる場所ということで、
う
ん、
そうですね、地元の人に用にそのあのお弁当であったりとか、お惣菜も毎日朝作ったのを販売しております。もう多分売り切れてるかな。昼前には売り切れるんですよ。
もう町の食堂、
はい、本当素敵。
そうですね、おかげさまで。
最後に藤本さん、はい、皆さんにぜひ来てねみたいなメッセージいただけますか。
そうですね、ここにはあの、まあ、お惣菜とかお土産物とかいろいろございますけれども、あれだと言ったらみかん、みかんたくさんありますし、地元で採れた新鮮な野菜もございますので、ぜひお越しいただいて2階でお食事もしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
観光客や稲村の日の館のお客さんに喜ばれるのはもちろん嬉しいですが、地元の人たちに好評っていうのはとても素敵なこと。皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。
いよいよ稲村の日の館でございます。いよいよ、はい、浜口五稜記念館津波防災教育センターと、
そうなんですよ、
いうことでございますけど、ね、なんかこの古い感じの門とか立派だよ ね、
いいんですよね。
うん、
そういうね、場所もあれば、はい、うんうん、こう現代のね防災について知れる場所もあったりね、ほうほう、するんですよね。
とりあえず今このザ日本家屋に向かって歩いてますよ。
ここが入り口になるんでね、まずこの見た目だけでもね面白いというか、いい、ね、
うんうん、
海外の方もきっと喜ぶし、
そう、今なんか海外の方もたくさん来られてるっていう風に聞きましたけども、うんうん、じゃあ何が広がっているか見ましょ う、
ましょう、
はい、入りましょう。
広川町といえばここという施設にやってきました。稲村の日の館です。ここは五稜さんの生家をベースに五稜さんを感じ楽しみながら五稜さんを知ることができる浜口五稜記念館と、稲村の日を踏まえて津波災害から生命や財産を守ることを学ぶ津波防災教育センターがあります。女子たちは稲村の日関連の展示がある津波防災教育センターの2階にやってきました。安政南海地震、そして津波に襲われた村の様子を詳しく記した古文書安政文録の絵図を見ながら、崎山光一館長に本当の稲村の日について教えてもらいます。
皆さん2階へ上がってきたんです。
こちらはなんか展示室、絵というか古い写真とかがいろいろありますね、はい、これ何、
これが安政文録といって、まあ、この広村を襲う安政南海地震津波の図、
あ、そういうのが、その時のことを絵に描いた、
そうなんです、どのように逃げた、
ああ逃げてる逃げてる、
そう、これはでも当時こうだったであろうみたいなことですか。
これはね当時の人が描いた絵なんですよ。
あ、当時の方が、
はい、ですから、はい、安政文録っていう古文書ですけども、これは安政の地震津波でこの広村が被害を受けたことを非常に詳しく書いた古文書、かなりあの厚い冊子なんですけども、はい、1854年って言ったら今からもう170年前のことですよね、はい、まだ写真はありません。
うん、
だからその安政文録の中にあるこの絵図がですね、うん、その時の様子を表しているということで、うんうんうん、この絵図自身がもう非常に貴重な資料であると言われています。
そうですよね、
町がね波に飲まれていて、
飲まれてて、その山道をずっと走っていく人の絵と、そして炎が、
はい、
そうですね、これがあれですね、
稲村、
これが稲村の日ですね。
どこに誘ってるんですか。
はい、そうですね、ここが広八幡神社になるんです。
ちょっと右上の方に絵の、
はいはい、そうですね。だから浜口五郎さんがですね、大きな安政の南海地震が起こってですね、広村の人たちに避難を呼びかけたんですが、はいはい、その時に八幡神社へ逃げるようにって言って、うんうんうんうん、みんなに知らせているんです、うんね、で八幡神社へ逃げるようにって聞いた広村の人たちはですね、この神社っていうのは広村にとっては氏神様ですから、はい、八幡さん逃げって聞いたらですね、みんなその場所分かるんです。
なるほど、
ね、ですから当時は広村の人口って1320人ほどいてたんですけども、はい、それを聞いてほとんどの人はもうすぐにこんなに走って逃げたんです。だからこの人たちはみんな助かったんです。
すごいね。
五郎さんのその呼びかけで逃げた 97% の人が助かったんです
崎山館長はまるでその場にいて一部始終を見ていたかのように話してくれます。五郎さんの凄さ、人間力が伝わってきます。
実は五郎さんは大変なことになったんですけども、みんなに避難を呼びかけている間に五郎さん自身が逃げ遅れたんです。
あら、
津波で一杯に飲み込まれたんです。
もう
で本当にあわやっていう場面だと思うんですけども、這い上がってですね、みんなが避難をしているこの八幡神社へ五郎さんが着いた頃にはもう夕方、日が暮れて真っ暗闇です。でそんな状況であるにもかかわらず、みんなの話聞いてみたらまだみんな来ていない、逃げ遅れている人がいてるっていうことが分かったので、はいはい、真っ暗闇ということはもう道が分からないですよね。
なるほど。
だから道に迷っている人たちを探すために捜索に出ようということでですね、はい、五郎さんは日頃から面倒を見たり交流のあった若者10人ほどにね、一緒に行ってくれるかってお願いをして、で、捜索隊を結成するんです。ね、暗いんですから今だったら懐中電灯持って行きますけども、それもまだない時代です。松明に火をつけたのを明かりとして捜索に出たんですが、
なるほど、
村まで戻ってきたらですね、もう1回目の津波の後ですから、流された家の柱とか材木が道のあちこちに転がっていて、やっぱりね、松明の明かりでは暗くて、その転がっているものもはっきり見えないんで、やっぱりこれ以上捜索を続けるのは難しいな。まあおそらく余震も後から起こったことでしょうから、こんな大きな地震の後ですから、やっぱり捜索を続けるのは難しいんで引き上げようってなった時に、五郎さん気づいたのが稲村です。
なるほど。
道端の田んぼにある稲村に五郎さんは持ってる松明で火をつけて、でこれがパーッと燃え上がった。でこれが明かりになったんです。捜索隊のみんなにね、火をつけるようにって指示をして、だからみんなでパーッとつけて回ったのがここにあるように十何個の稲村に、だからあっちでもこっちでも燃え上がったので、辺りは昼間のような明るさになったっていうこともその、昔の記録に、残っているんですけども、そのおかげですぐに道に迷っている人たちがこの稲村の火によってすぐに9人の人が逃げる方向が分かって助かったっていう。
そうなんだ。
だからこの絵はね、やっぱり一枚の絵に全部集約するためにですね、
はい、
逃げている人もいてるし、稲村も、
そうか、時間差のものが全部盛り込まれてるんです
ね。
ただすごい記録ですよね。
そうですね、すごい記録です。
広く伝わっている稲村の火の物語でも五郎さんの凄さや防災意識は十分に学ぶことができますが、実際にはもっと大変な事態で五郎さんはもっとずっと偉大だったことがわかります。そして堤防です。
堤防はこれですね。
そうかそうか、
はい、だいぶ波の下
で、こっちから来てるからね。
この波の絵なんてかなりも大きい、はい、家も超えてね。
この波間にあるこの堤防ですね、これは西暦1400年頃室町時代に紀伊の国を支配していた畠山氏が作った畠山堤防というんです。
う
もう一つここのちょっと沖合にありますね、
はい、
これがね1650年頃紀州徳川家の初代藩主徳川頼信ですねの作った堤防なんです
。すごい。
この2つの堤防がその安政の津波の時に広村にはあったんです。 この2つの堤防でこんな大きな津波とか高潮とかっていう大きな波を防ごうとしていたんですが、このように乗り越えてしまって、うん、それで大きな被害を受けた、
うん、
で津波の後ですね、五稜さんは次の津波に備えてもう一段大きな堤防を作る必要があるっていうことを感じたんです、
うんうんうん、
だから本当に五稜さんのもうその時の素早い発想っていうことも、はい、これもすごいことですけども、自分の次第を、はい、村の人たちみんなのために本当に浜口家が先祖代々、はい、蓄えてきた財産を使い切るぐらいのことをしてくれたっていうことで、だからまあ今広村の人たちもやっぱり浜口五稜さんって本当に津波防災の神様のようにみんな思っているのはそういうこともあると思うんです、うんうん、明治の時代に小泉八雲が物語にしましたね、
はい、
それがリビングゴッド、生ける神、生きている神様という物語ですが、
そうなんだ、
これを原作として、はい、小学生にも分かりやすく、
この尋常小学校の教科書ですね、
それが稲村の日っていう物語ですね、
は
い、
なるほど、私たちもさっきね
役場の前 で、
はい、見せてもらったんですけど、はいはい、すごいドラマチックな文章だねなんて言って、
は
い、
そうです
ね、そういうことなんですね、はい、
広村堤防は海抜およそ5メートル、長さ650メートル余り、現在の金額でおよそ5億円の資材が投じられ、大地震の翌年には完成していたといいます。女子たちはその広村堤防にやってきました。柳橋さんは去年の津波祭りを見学しています。
稲村の日の館を出て
、
ね、先ほどもありました、
うん、
安政地震で学んだ教訓をね元に作られた、
はい、
広村堤防にやってきました。
はい、登ってます。
登ると高さ結構あるね。
そうね。そこにちょっと湾というか海が見えるんだけど、
そう
あそこからの高さが
ここ
5メートル。
5メートル
ということなんですよね、
うん、
まあ。これのおかげでその次に大きな地震来た時に津波を結構防げたっていう。
そう
ね。
いやー、
まあこれ今はコンクリですけど当時はまあ土でね。
そうだよもう。
いやすごいよね、
でも見て、うん、長いんだから。
そういや堤防ですから空、
そうなんだけど、これをね、うん、まあ、町のために自分で作ろうって、
で作ることによってもう皆さんのお仕事にもなったし、
うん、
もういろんなことでさ、
ね、
なんか一個じゃないよね、すごいところが。
そうですね、
うん、
もう常に人のため、うん、町のため、
本当に。でも常に人のため町のためってすごいなって思いながらも、さっき博物館見たらいたずらエピソードとかも書いてあって、うん、面白い人だったんだなと思って。
いたずら好きだったのかな。なんでそんなことするのっていうことも載ってましたよね。
載ってましたよね。なんかそのいたずら好きのちょっとユニークで、でもみんなに愛されてて、でそういうこう突破する能力があって頭が良くて、
ね、
素敵な人ですよね。
そう、まあ、ちょっとあちらの方に、うん、芝生といいますか、
あ、見えますね。
そこに津波祭りの時に、
はい、
近くの小学校の6年生、うん、と中学3年生が、まあ、並んで、
うん、
今年も無事にみたいな思いを込めて土を盛るっていう。
なるほど。
そうやってるんですよ毎年ね。
それはすごい続いてるって
言ってましたね。
言ってましたよね、うん、120年、
うん、
それを続けていくことでやっぱりつなげていったりとか、うん、語り継いでいくっていうことにもなりますもんね、うん、
ね、
改めてね。
そう、
自分なりにやっぱり何かあった時にはどうしようかなって想定をしておくことだったりとか。
そうですね、なかなかできないけど、
うん、いやそう、でもなんか日頃が大事なんだなって改めて教えてくれた気がします ね。
その防災と一緒に共にもう暮らしてますもんね。
そうだよね、
この町の方はきっと
本当にみんな一言じゃないもんね、
うん、
学んだし楽しかったと堤防の上から思う我々でありました。
広川浜口五稜を学ぶ旅いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。 ここまで女子旅サポーターは髭代孝道でした。では広八幡宮で旅のまとめです。
広八幡宮にやってまいりまして、うん、これ結構距離ありますよ。
当時みんながここに逃げ込んだという、うん、
逃げた、ここ走ってきたんだななんてことをちょっと考えながら、
でもなんか、まあ、広い神社でね、
あ、そうそうそうそう、八幡宮さん自体が、うん、まあ、立派なね、うん、ところだし、
今も避難場所になってるみたい、
うん、でもあるっていうことなんですよね、うん、本当にこの町全体にいろんなこう歴史だったりとか、ね、それが今につながってることを感じさせられるものがたくさんあったね。
ありましたね。
今日あちこち回りましたけれども、はい、まずは広川町役場の広場にね、うん、行きまして、うん、
銅像に
銅像を見ましたね、
はい
はい、
逃げろ
逃げろってつい思わず一緒に言っちゃうような、うん、銅像があったりとか、東浜口公園
よかったね、
素敵。ここは防災だけじゃなくて、その昔ながらの美しい風景を、
そう、
今普通に休憩もできるようにしてあるっていうのが、うん、そろそろ桜が綺麗なんじゃない、
今ちょうどいいんじゃないですか、
ね、そうですよね、
無料なんで、
そう。そして新しくできた道明かり、
あ、
行ってまいりました。ここは3年前にできたばかりということで、建物も綺麗だし、2階のね食堂で私たちランチを食べましたけど、
美味しかったね。
美味しかったよね。
でもたくさんお客さん来てて、
あ、そうそう、賑わってた、
町に愛されてる食堂、
そうそう、ね、そんなお話も聞かせてもらって、下にはお土産物とかお野菜とかもいっぱい売ってて、ね、楽しい場所でしたよね、
はい、
で稲村の日の館に行ってまいりました。
たっぷりお話聞けましたね。
いや、興味深かった ね、
ね、館長のね、
うん、素敵なお話、
そう、
うん、もともとの古いお家の中の展示も素敵だし、建物自体も楽しいし、で今子どもたちとも一緒にこう勉強できたりとか、ちょっとゲームっぽいものもあったりとか、ね、ゆっくりできるよ ね、
ね、
うん、
おすすめ
そう。その後、まあ堤防にも実際に広村堤防にも行って、うん、で八幡宮まで来たんですけど、うんうん、そのね稲村の日の館でさ、
見つけた
すごろく
これね、
なんかねサンプル置いてあったからそこでも遊んだんだけど、
浜口五稜すごろくよ、
すごいよ、で可愛いのよ、なんかあの
可愛いのよ、
自分で作れる、うん、コマがついてたりとか、
ね、
そうそう、サイコロも作れるようになってるから、これだけで遊べる、
そう、
振り出しは最初は七田さんってお名前だったんだね、
名前がどんどん変わったん
でしょ、変わっていくとか、バッシーここ泊まったじゃん、あの天保10年に松さんと結婚してその場で3回くるくる回るって回ったよ、
はい、
なんかこれ
20歳でね、
楽しい可愛く遊びながら
勉強もできちゃう、
勉強もできて、しかもね裏にはね年表がついてたりとか、あの稲村の日のあらすじもついてたりとかして、
すごいね、
いいね、学ぶプラス楽しみながら行けたし、
うん、
こうやってでもこの町で皆さんがこうお祭りも含めね、
うん、
ちゃんと語り継いでいって、だから子どもたちもしっかり意識を持って頑張ってるっていうのが素晴らしいなと思って、
ね、
だから私たちもこう旅で遊びながらでもいいから、いろいろなものを見て自分にできることをもう一度ちょっと考えなあかんなって。
でもナーさんはしっかりなんかしてそうでも、
そうかな、ね、でもわたわたしそう
だけど、備えてるよね、
あ、まあ、できることはなるべくね、うん、備えてるってあれでしょ、
非
常食とか置いといて、うん、あのこの日に食べるっていう日を楽しみに食べてるっていうだけ、
食べてんのかい、
補充してから食べなきゃね、
えらい、でも、
ね、
私もね、まあ、なんかこういろいろ学びながら、うん、もうたくましく生きようと思った、
そうなのね、本当にね、
なんかみんなを守るために動けるかはちょっとわからないけど、
そうね、浜口さんみたいにはなかなかね、
ただ自分の命守ろう、
まず、うん、でもそう教えてくれたことをさ、うん、私らはちゃんと受け継いでいけたらいいなって、
はい、
またね次回も旅を楽しみにしております、
はい、
はい、本日のお相手なあさんこと今井直美と
バッシーこと柳林さやかでした。
それではまた、
バイバイ、 バイ
バイ。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回からは8年目が始まります。4月27日の放送です。お楽しみに。